猫の表情に対しながら育てる30の方法。そのうち、頭を慣れるときは無言より話しかけないの方が懐きやすい。犬は近い猫を懐かせるは苦労します。犬は近くて唯一懐いてくれますが、猫はそうはいきません。飼い主でもない人が普通に近づけば逃げられることでしょう。逃げ方もゆっくりした逃げ方ではなく、走るように逃げられます。別に悪いことしないのにそんな大げさに逃げなくてもいいのにな。猫は大変警戒心が強いので、見知らぬ人が近づけば基本的には逃げるのが普通です。ではどうすれば普通猫と有事になれるのでしょうか。もっとも理想的な方法は餌を差し出しながらゆっくり近づくことです。大好物の餌を差し出されると緊張のゆえに近づくことを許してくれます。しかし、いつも餌があるのは足りません。もし餌がないときはどうするか。ここで実力を発揮する時間です。話しかけながら近づいてみましょう。おいでおいで。かわいいね。いい子ね。できるだけ軽く優しい声を出しながらゆっくり話しかけて近づいてみましょう。時には猫の声を真似てなーなーと声を出しながらでもいいでしょう。人間の場合でもそうですが、無言で近づかれると何か強く警戒してしまいます。何をされるのか分からず怖いです。何でもいいから何か言葉をかけながら近づくことです。すると、意外にも近づくことを許してくれるはずです。優しく頭を慣れてあげればすぐお友人になります。話しかけながらゆっくり近づく。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その2、なぜかにはキャットフードを喜んである。私も実家で犬と猫と同時に飼ったことがあります。犬はドッグフードを猫にはキャットフードを用意して別々の器に入れて餌をやります。そんな時不思議な光景を目にします。猫に会おうと思った餌を犬が全部横取りして食べてしまいます。犬と猫を同時に飼ったことがある人ならこんな状況を目にしたことがあるのではないでしょうか。犬はキャットフードも食べることができます。いや、キャットフードの方が美味しそうに食べる場合があります。なぜ猫の餌を犬が横取りするのかは理由があります。味を感じるのは舌の上にある味覚器官です。人と犬猫を比べると大きな差があります。人と犬猫と味覚器官の数の比較。人の味覚器官の数およそ1万個。犬の味覚器官の数およそ2000個。猫の味覚器官の数およそ750個。犬は人の分の1しか味覚器官がありませんが、猫は犬のさらに3分の1しか味覚器官がありません。犬は味音痴ではありますが、猫はもっと味音痴です。そのためキャットフードは味音痴な猫でも味わわれるように少量でも味をかなり濃くして作られている場合が多くなります。味わわれなく脂肪分やタンパク質のドッグフードに豊富に含まれています。この時は犬は大喜びしてドッグフードよりキャットフードの方が美味しく感じてしまいます。これが癖になると猫にやるつもりのキャットフードをいつも犬が喜びするような習慣になり、猫は何も食べなくなります。犬の方が体も大きくしたのも強いので猫は反抗できません。こんな時、あなたならどうしますか。挨拶としては2つあります。食事の時は別々の部屋にする。共に話して餌をやる。このようにすれば喜びされる心配がなくなり、お互いに安心して食事することができるのです。犬と猫同時に飼うときは距離を離して餌をやる。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その3、生後1ヶ月から2ヶ基本的に成熟した猫は懐き合いの時間がかかります。警戒心が強く、なかなか心を開いてくれません。犬としない信頼関係を結ぶまでに何倍も時間がかかると思っているでしょう。しかし、猫は一生続いて常に懐きにくいわけではありません。懐きやすい社会的と呼ばれる時期があります。生まれてから1ヶ月から3ヶ月目までの2ヶ月半です。生まれたばかりの猫は猫にもまだ十分機能していません。生後1ヶ月をするとしっかり目が開き耳も聞こえるようになります。人の赤ちゃんなら生後1ヶ月から3ヶ月目は生まれたばかりという印象が強い時期。ところが猫の場合は少し様子が変わります。猫には生後1ヶ月は人間で有意歳になります。生後3ヶ月もたてば人で有意歳まで成長してしまいます。生後1ヶ月から3ヶ月目は人で有意歳から5歳程度と考えると成長段階になりやすくなるでしょう。生まれたままの1日に接した人は絆や愛情を育みやすくなるため懐きやすくなる傾向があります。生後の短い時期ですが、生まれたばかりの猫を育てる時期があればチャンスです。その時は猫の生活の中でも特に深くしてあげればいいでしょう。積極的に話したり、抱っこしたりなどできるだけ猫と関わる頻度を増やすようにします。飼い主とのコミュニケーションが十分に取れるとその分が強くなるはずです。生後1ヶ月から3ヶ月目の間は特に深くする。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その4、猫は子供になったというよりも落ち着きのない人がいない。私の実家はバンバンとナナの2つの鳴き声が聞こえている環境です。実家では犬を飼い、お隣の家では猫を飼っていたからです。皆主は全員が犬好きでしたが、お隣さんは猫が大好きだったようです。お隣さんが飼っていた猫の数も1匹ではありませんでした。おそらく最低でも5匹以上はいたと思います。飼っている猫に隣の子も飼っていたので、正確な数はよくありませんが、とにかくそういったでした。昼寝をしていると、実家で飼っている猫の声と、お隣で飼っている猫が合唱しているような声が聞こえました。そんなような環境でした。まだ小学生だった私は犬も好きでしたが、やはりお隣さんが飼っている猫も気になりました。お隣で飼っていた猫は、そうしたしに、時々みんな口の乱心入手しました。かわいいな、頭を寝てやろう。しかし、多くの猫が痛むのかかわらず、触ったら手手が鳴りません。触らせてくれません。そんなわけで子供たちはたくさんの猫が痛むのかかわらず、ほとんど猫を触れなかったという悲しい思いがあります。しかし、一つ不思議なことがありました。なぜかしら、母が近づくと言えません。なぜ、自分は嫌われているのか。そもそも嫌われるようなことはまだしていないぞ。猫が人を見て判断しているかのような態度が気がして、今でも喜ばれています。実のところ、猫は基本的に子供なんです。猫に必ず他の動物の子供になってほしいです。いや、厳密には子供というより落ち着きのない人なんです。子供は大声して騒がしかったり、突然大声を上げたり、動きが予測しづらかったり、など落ち着きがないからです。私は子供だったら故に不器用に近づいて猫を動かせ、いつも見られてしまっていました。逆に猫が一番大好きなのはお年寄りです。お年寄りと猫はすぐ仲良くなります。給油の中であるかのように仲良くしている光景を見たことがあるのではないでしょうか。お年寄りの動きは優雅で落ち着いているため猫も接しやすくなります。猫は一般的に落ち着いた人と大好きです。もし子供がいるなら落ち着いてすることを教えてあげましょう。落ち着きならば子供でも猫と仲良くなるはずです。落ち着きのある人になる。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その後、犬と猫の祖先は同じだった。そもそも犬も猫も祖先は同じです。今でこそ今のような方の性格も異なりますが、はるか昔に遡ると同じ祖先にたどり着きます。5500万年前に今のヨーロッパ小辺りの森に生息していたニャプスという動物が犬と猫の祖先だとされています。大きさは今の少し大きめの猫ぐらいです。森の中で生息していたニャプスは生存競争が繰り広げられ、進化を移動し始めました。ダウンの進化ではあらゆる動物は環境に最も適した進化を取れるとされています。この住む場所の違いによって動物としての違いに問題が出てきました。住む場所に最も適するため、正しい性格、大きさのあらゆる動物が最適化されているか進化していきました。森の祖先の草原で進化を移した動物は犬となり、森の中に残った動物は猫と進化していたとされています。もう少し具体的に説明しましょう。1、犬の進化の場合。森の祖先で草原で暮らすようになったニャプスは広い草原を生やす必要性があります。草原はとても広い。また広い草原は見晴らしが良く、食べる場所や見るところも少ない状態です。それは集団で行動した方が都合がつきました。集団で見る方が獲物を染めやすかったり、襲われても反撃しやすかったりします。一体重で戦えば通路は一気の方が負けます。また集団だからこそ統率するリーダーが必要になり、絶対的な集中関係もなりました。広い草原を走っているうちにカラスは大きな筋肉質になり、持久力やスピードを身につけます。敵を出すために声々も大きくなりました。今見なしたいと進化を遂げてきました。2、猫の進化の場合。森という環境に残ったニャプスは多くの木や草が生い茂るので獲物を取ったり、敵から見たりしなければなりません。そのため体は比較的小さく、しかし素早く動ける瞬発力を求められます。その環境に最適化しようと、木を登ったり、降りたり、通過量を強い詰め、一瞬で獲物を絞める瞬発力、多くの小動物の存在を引き分けられる強い聴覚、飛び込むには地上の小動物など狭い場所に入るのは目を見ることでした。その結果、強い聴覚が発達し、超音波で引き分けられる耳を持つようになりました。また、少ない筋肉と小さな体でスピードや瞬発力を実現するためには、感体力を温存しなければなりません。普段は実行している生活が定着していきました。高い木の枝をしたとしても、無事に着地ができるよう体はしながらで、抵抗感覚に進めていきました。その後、森からで下がって暮らして、耳の声と進化を取れたと、立ち返って今の声と進化していきました。今でも祖先が同じですから、性格も似ていると思いますが、生まれ育った環境のせいで性格も全く異なっています。こうした話をすると、今まで何が勝っていたには、猫の愛着の余裕を決めませんか。今あなたが勝っているには、猫はそんな激しい生存競争を乗り越えることができたそうです。見た目も聞こえも性格まで全然違うと、猫ですが、猫とは同じなのです。犬と猫の祖先に感覚の良しです。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その6、猫の愛さを目指す効果的な方法。猫の悪いことをやっては、いけないと知っているとき少し、こつが必要です。悪いことを言ってもたくさんあります。テーブルの上に乗ってはいけない。犬のように止まれと止まらせたり行けと言って足させたりなど、まず普通にすれば失敗します。犬とは違い、猫は人との付き合いが短く、姿勢という概念もありません。だからとはいえ、たまに十分に過ごせるのもよくありません。他人の敷地に勝手に侵入したり、テーブルの上に乗り積んでいたりなど、最低限してはいけないことを知っている必要があります。では、どうしているのかというと、少しこつがあります。猫に体をした瞬間に大きな声で衝突したらいい。もちろん、ただ単に蹴ったりするのではなく、あくまで言葉でしゃべります。したときに大声でしゃべるのではなく、一言だけで結構です。猫は大きな音が苦手です。周りに人がいると少し恥ずかしいですが、人がいれば、かなり大きな音の方が効果は大きくなります。したときは必ず、体をした瞬間にしゃべるようにしましょう。しばらく時間が経ってからしゃべろうとすると、猫は何のことでしゃべっているのか理解できなくなります。現行犯の時にしゃべるからこそ、何の声でしゃべっているのかを理解しやすくなります。こうした単純な姿勢ですが、悪いことをさせないようにするためには、即効性があります。何かをした瞬間に大きな音で声を出せると、そういうのを同じようなことを分かってしまうはずです。いたずらをした瞬間に大声で衝突したり。 猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その7、飼い主と猫の間に生じやすい悪循環。猫を飼っているとつい誤解してしまいやすいことがあります。猫の動きの特徴といえば、やはりいつも実行しているとです。猫という名前の由来は数多くの説があります。その説の一つによく猫、猫、猫という説があります。確かに寝ている時間が長いのが特徴です。時々物を歩いては、にゃーと泣いてまた寝始めます。また物を歩いて、にゃーと泣いてまた寝始めるという繰り返しです。これは毎日繰り返します。いつもこうです。まだ犬の場合なら朝や夕方に散歩に習慣がありますが、猫には散歩の習慣もありません。するとです。飼い主はこう思い始めます。いつも実行しているからそっとしてほしいのだろう。猫が寝ていたり実行したりしますから、だんだんそういうふうに思うようになります。その結果、飼い主はいつも猫を正しい知らせになります。確かに猫としてはそっとしてもらいたいこともあるでしょう。しかし、実行している本当の理由は飼い主の相手にしてくれないからです。本当は飼い主に構ってもらいたいと思っています。体を動かしたり、誰かにして遊びたい。けど、飼い主は甘い相手にされないので動く機会が少なくなる。動くことが少ない猫の様子を見た飼い主はそっとしてほしいのだろうと思い、余計な相手にしなくなる。この瞬間です。それだけではありません。その結果どうなるかというと、猫はストレスをためがちになり、運動不足で肥満になりやすくなります。喉をしている猫が不気味になっている場合、飼い主と猫の間にこうした循環が生じている場合があります。あなたの家で飼っている猫はどうでしょうか。必ずしもこの範囲ではありませんが、可能性としては高いはずです。猫は実行しているのが好きなのだろうと思うのはいいですが、思い込みすぎていないでしょうか。試しに猫たちを持ってきて猫と抱いてみましょう。そうすると飼い主との触れ合いにとても喜ぶはずです。飼い主と抱いたりし、触れ合いたいし、体を動かしたいのです。たまに猫たちでストレスを発散させてやる。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その8、猫から完全に室内化にするのが基本。もし猫から完全に室内化にするのが基本です。アメリカでは獣医師の間では猫を外に出してはいけないというような基本になっています。完全に室内化にするのがかわいそうだという意見もあるでしょうし、猫としても自由に動きたいのが本来の気持ちでしょう。もちろん人や熊などが少ないながら野放しもあるかもしれません。しかし、都会は住宅が密集し、熊などの多いのが特徴です。猫の話にすると良くないことがたくさんあります。他の犬が侵入したり、お店の犬を盗んだりするケースもあるでしょう。他の犬から何かの要求されてしまうこともあります。そこは汚れているので、どんな何をもらって犬が間違えてしまうこともあります。熊の多い地域の場合は当然熊に近いリスクも高くなります。道路で熊に近いのは犬より猫の方が多いというデータがあります。犬を散歩する場合は飼い主がついていますし、熊の近づくがリードを引っ張って防げます。しかし、猫の動きは不規則です。猫は熊の動きと驚いたときは急に走り始めます。いきなり道路に飛び出して熊に近いやすくなってしまいます。逆に猫を引きそうになって熊の運転手のハンドル操作を誤り余計に事故を起こさせてしまうケースもあります。このように猫の話にしていると猫にとって不幸になる場合が多いです。猫が動物病院に運ばれているケースの大半は完全に室内で飼っていれば防げたものだと言われます。都会で飼うなら基本的に完全に室内で飼うことです。それは飼い主のためであり、猫のためなのです。都会で猫を飼うなら完全に室内飼いにする。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その9、完全に室内飼いはストレスを溜めやすいからこそ進んで遊びたいになるからいい。都会で猫を飼う場合、ほとんど完全に室内飼いになるのがほとんどでしょう。外出させてやりたくても、そこは危険が多いため難しいです。屋外で飼っているとトラブルで怪我をしたり、他の動物たちと接触して病気をもらってしまったりすることもあります。万が一、熊に近づいてしまえば一大事です。そうした事情から猫は室内で飼うのが基本になります。しかし、室内で飼うと閉じられた環境になり、猫は運動不足でストレスを溜め込みがちになります。犬のような散歩の習慣がないので、時々飼い主が猫の相手をして運動させてあげましょう。おすすめは時間があれば積極的に猫と触れ合ってあげましょう。猫が一人で遊べるように5000秒のジャングル授業を用意してもいいでしょう。テニスボールで大遊びをするのも大喜びします。小さすぎる場合は、飲んでも飲ませてしまうこともありますが、テニスボールぐらいなら心配はありません。大きさとしても、猫にとって相手にしやすい状況の大きさです。ストレスを溜め込みやすい状況に対して、猫を飼う以上にたくさんの遊びを用意しておくといいでしょう。少し多めな遊びを用意してやる。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その10、猫の体を洗う頻度は1、2ヶ月に1回程度でいい。だいぶ猫の体が汚れてきたなら、そうだ、一緒に風呂に入ろう。猫の体が汚れてきたので、頭を洗ってやろうと思います。しかし、水をかけるようになら嫌な仕草を見せるはずです。それもそのはず。実のこと、猫は水ならないのです。犬も水ならないですが、それ以上猫は水に対して強い苦手意識を持っています。この理由をもとと、猫の先祖である、リニア猫から説明しなければなりません。リニア猫は猫の先祖であり、カピバラ犬に対して砂漠地帯に住んでいました。砂漠地帯ですが、雨もほとんどおりません。当然、水から洗うという習慣もありませんでした。では、体の汚れをどうしたのかというと、砂漠の砂の上を行ったり、自分の下で手作業をしたり、直していました。猫の下の上にはブツブツした突起があるはずです。それが人間でいう髪を解く、ブラシの代わりになっています。下で投げて手作業をしたり、手紙を整えたりしています。水がない環境で育ったので、汚れを落としやすいように進化しています。そのため、ちなみに水に慣れていませんから当然泳ぐのも OK です。岩は岩で上手に泳ぎますが、猫の場合は泳げず泳げます。また雨もないです。岩は雨の中でも気にせず散歩しますが、猫は相手雨宿です。雨が降っている時は濡れるのが嫌なので、あまり実行していることがほとんどです。完全にしないで帰れば雨に濡れたり汚れたりするケースは少ないことでしょう。とはいえ何週間もそのままにしておけばさすがに匂いや汚れなど気になり始めるはずです。雨は猫は愛ですが、たとえ手の中に猫の場合であろうと1ヶ月に1回程度で十分です。通常の猫は汚れの状況に応じて1ヶ月に1回程度でいいでしょう。頻繁にシャンプーをすると、服が乾燥してしまい、かえって服のトラブルになるようになるので注意が必要です。できれば猫がまだ若い水に濡らしておくと効果的です。水も冷たい水ではなく、ぬるま湯の方がいいでしょう。たまには一緒にお風呂に入りたいところですが、覚えてましたら大変です。お風呂に浸かせるようにぬるま湯のシャワーを優しくかけてあげるのがいいでしょう。若い時期に長い水にゆっくり慣れさせていく。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その11、猫はわがまま。暑すぎてもいけない。冷たすぎてもいけない。猫舌という言葉を聞いたことがあることでしょう。熱いものを飲み水することができないことや、そういう人のことを指していることです。猫舌という言葉の通り、猫は熱いものがないものです。人間の場合は熱いものはできたて、やからなくなるといったイメージがありますが、猫には大変弱く、味などを言うに口にできません。どんなに美味しいものでも熱いものは一切口にしてくれません。では、冷たいものがいいのかというと、そうでもありません。人間の場合は熱い熱い冷たいものができれば、体が冷えて癒しを感じますが、猫には大変弱く、猫の習慣は敏感で冷たいものがいいにする食欲がありません。熱いものもいけないし、冷たいものもいけない。猫はなんとわがままなのでしょう。いや、実は猫に限らず、相手野生の動物はこうした傾向があります。野生は動物で仕事したり、野生生活に冷蔵庫があったりするわけではありません。野生には冷たいものといえば、死んでから時間が経っていないという印象があります。それはすでに腐っていたり、栄養分が出ていたり、など、あらゆる印象があるため、本能的に避けてしまいます。たとえ、水でも冷たすぎると飲んでいません。猫に触れるときには、どうも飲まない一番です。人間像で寒い冬に熱いものを与えたり、暑い夏に冷たいものを与えたりするのは、猫には何でもなく、普通に触れるのが一番なのです。暑すぎたり、冷たすぎたりするのは、与えないようにする。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その12、なぜか水を飲んでくれないときの3つのチェックポイント。せっかく猫のために水を用意してあげたのに飲んでくれない。そんな悩みを持っていませんか。猫は色んな強くて、飼い主に与えたものを素直に食べたり、飲んだりしてくれない場合が多かったりします。例えば、喉を用意してあげようと、器に水を入れたのに飲まない。こんな経験をしたことない人や、猫はあるのではないでしょうか。そんなとき、確認していただきたい3つのチェックポイントがあります。チェックポイント1、カルキの匂いを避けること。猫は習慣が進んでいて、カルキの匂いが苦手です。本能的にカルキは体の中にというのを察知しています。水道水の場合、カルキが含まれているため、なかなか飲んでくれない場合が多いです。ただし、場合には水道水ではなく、カルキです。水道水でも一度着させたり、散されているカルキを作るかどうしたりすれば、猫は喜んでいる場合が多いようです。チェックポイント2、水を入れた器。猫は色んな激しい生き物ですが、水ではなく水を入れた器も同じです。水を入れる器が汚れているか、猫肌など何かでも気になる要素があるかもしれません。人間には気づかせんなプラスチックの匂いがあります。プラスチックの種類によってはその匂いになって水を飲んでくれないこともあるようです。カルキを取った水を用意しているにもかかわらず飲んでくれないときには器が気になる可能性がないです。器を取り替えてしばらく様子を見てみましょう。チェックポイント3、水が冷たすぎないか。猫は熱いものも苦手ですが、冷たすぎるものも苦手です。人間なら冷たい水は冷えておいしいと感じますが、猫は冷たいものが苦手でも気が起きません。ミナロータはカルキが含まれていないので猫も喜びますが、問題なのは温度です。多くのミナロータは相手冷蔵庫に入れて冷やしています。猫にやろうとしたミナロータの場合、冷たすぎて飲んでくれないことが多いです。猫用のミナロータを用意するなら冷蔵庫に入れず常温で保存したものを与えるといいでしょう。飼い主が用意した水を飲んでくれないときは水や色などをチェックする。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その13、猫は安心を求めるため本能的に高いところへ行きたい。猫が寝る場所というのは大きな場所があります。屋の上、テレビの上、タンスの上、テーブルの上などです。おや、何か共通点がありませんか。そうです、高いところです。どうやら猫は高いところが好きで落ち着くようです。これは猫がもともと痩せだった頃のようです。まだ痩せだった頃にまで暮らしていました。物の中では一度は歩きから襲われにくい場所として木に登って出てきました。また、外敵から襲われそうになった時もすぐ木の上が避難できます。人間には高いところは怖くてあんまりというイメージがありますが、猫には嫌です。本能として高いところを好み、高いところの方が落ち着きます。高いところは安全で落ち着く。猫がいる場所はいつも高いところが大きな場所でした。しかも高い場所にあるだけでなく、高い場所で別に出たりします。高いところでよく気になるな。 子ということでしょう。猫は耳の奥に平行感覚を持つ器官があり、よく発達して左右上の平行感覚に優れています。そのため、2回程度の高さから3番目をしても、体をぐっと増やして同時に着地できます。高すぎる場所はありませんが、高い場所から落ちた時は、とてもうまくダメージは人間が思うほど強くはないようです。昔から高いところに住んでいたからこそ、体は耳のようにしながら柔らかく、落下した時の運動神経も優れています。そこで、室内で猫感ができれば、猫のために高いところを用意してあげましょう。人間は横に重心で行うことですが、猫の場合は縦に投げ上げる方が大好きです。階段のような段差を作り、高い場所へ高く移動できるようにするといいでしょう。パンスの上に流れるのは、高い場所としては、厄介かもしれませんが、猫は落ち着いて静止に流れるはずです。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法、その14、猫は耳の上に遠くなります。それでも猫は何かを追っているかのように恐怖しています。何かってしてもやっているのはわかります。しかし何もないにキョロキョロされると飼い主としては怖い気持ちになります。もしやこの世は悪霊に取り憑かれているのか、何か幽霊でも見えているのではないかと悪い想像を膨らませてしまいます。実は猫がキョロキョロするのは見えているのではなく聞こえている場合が大半のようです。初めに言っておくと猫の視力は悪いです。 0.1 から 0.3 回の視力しかないと言われ人間より高くなり、10メートルも離れているとぼやけているようにしか見えません。しかしその視力を抑えることのすごい強化があります。猫はもともと夜行性であり視力はあまり重要ではありませんでした。では真っ暗なものの中で動物の動きを察知したということです。歩く足音、小さな声、飛んでいる音、こうした音から相手までの距離、大きさ、動きの様子などを把握していました。犬の聴覚が優れているものですが、それ以上に優れています。特に優れているのは高音の聞き分け能力です。低い音は小音の猫の大差はありませんが、高音となる音が圧倒的に優れています。なんと、トーンまで聞き分けられます。人間の場合は最高に 10kHz の高音の聞き分けのが限界です。犬の場合は 40kHz、猫の場合は 80kHz というトーンの領域まで聞き分けられます。人の耳も全く聞こえないトーンでさえも猫が聞きます。何もないのに強調している場合、数十メートル先の猫が犬の歩く足音、トーンの音などを反応しているのでしょう。もしくは、屋根の上にネズミの高さが聞こえ反応しているのかもしれません。いずれにせよ人間には聞こえないことを聞き取っていると思っているでしょう。幽霊の姿が見えているわけではないようです。猫のすごい聴覚に感動する。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法、その15、猫はテレビに映る小動物を本物と間違える。テレビを見ているといつの間にか猫も一緒にテレビを見ていることがあります。テレビの内容が理解できるのかなと思います。残念ながらテレビの物語や人の言葉などを理解しているわけではないようです。猫が反応しているのはテレビに映っていることに対してです。特に小さなものが細かく映像は野生時代の白本能が描かれ、クイズになってしまいます。しかしテレビを見ているだけではないですが、それだけで終わらない場合もあります。普段のニュース番組の中で小動物の映像が流れることもあります。ネズミやハムスターでも映像のものが本物と間違えテレビに向かって突進することもあります。強い勢いでテレビに当たると、テレビも壊れますし、何よりも大きな音を強くするでしょう。これは本物もしテレビを見る環境の場合はこうした場合になっても問題ないように対策が必要です。例えばテレビが壊れないように固定したり突進しても壊れないように固定したりするといいでしょう。ペットショップにいたら専門の固定シートが置いているはずです。テレビが壊れたりテレビが直したりしたら遅いですから、ぜひとも対策をしておくことをお勧めします。テレビに突進しても直しないように固定シートを貼っておく。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法、その16、猫と一緒にいると忍耐力が鍛えられる。犬とは違い、猫は自然に時間がかかります。芸を覚えさせるなんて難しいでしょう。犬を去った逆さまは世界に数を変えますが、猫を去った逆さまはほとんどありません。芸を覚えてくれず大きな音も弱くならないということを聞いていないためです。このことからも芸を覚えさせるのは難しいことだということがわかります。芸を覚えさせるのは難しいとしても簡単な姿勢さえ苦労します。トイレシートを出すようにしたり、冷たい手を引っ張るのをやめさせたりなど、料理を知っているのは時間がかかります。猫は可愛いですが、とても世話になります。大切なことは言うことを聞かせることではありません。忍耐力があるかどうかです。なかなか言うことを聞かなくても、誰まで何度でも知っていることができるかどうかです。猫の面倒を見ていると同時に、実は飼い主の猫に鍛えられています。考え方をスイッチしましょう。すぐ言うことを聞いてくれないからいい。もし何でもすぐ言うことを聞いてくれれば、飼い主としての忍耐力が鍛えられません。しかし、なかなか言うことを聞いてくれず、忍耐力が必要とされるなら、飼い主も一緒に成長できます。忍耐力が鍛えられれば、普段の人間関係でも学びます。友人関係でも、職場の人間関係でも、恋愛関係でも、夫婦関係でも忍耐力が必要とされます。嫌顔を見せないようにしたり、理性を失わずに対応したりなど、人間関係では忍耐力の連続です。子供が生まれれば忍耐力なしで育てることはありません。なかなか言うことを聞いてくれない赤ちゃんは猫と似ています。赤ちゃんも可愛いですが、とても世話になります。この状況は猫に似ています。もし猫をきちんと育てることができれば、赤ちゃんの育てるのもうまくいくはずです。それだけの忍耐力があれば、赤ちゃんの教えを変えたり、バラバラに答えたり、弱気に対応したりなどできるはずです。きっと、いい父親や母親になるに違いありません。そう考えると、猫は先生です。理性を失わず、常に冷静な自分でやれるよう、猫が先生になって、飼い主を鍛えてくれているのです。猫先生にして忍耐力を鍛える。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法、その17、人間は狭いところでストレスを感じるが、猫は逆に安心を感じる。猫までという写真が部分になったことがあります。何もなくて妙悪して休んでいる猫の様子を撮影した写真や動画などがテレビに出し、インターネットで大にぎわいです。小さな猫が休んでいる猫を見ると可愛らしく見ていただけで癒されます。こうした習性は昔からありますが、それ自体になった今だからこそ、何もなくて猫の姿に癒しを強く感じるのでしょう。しかし、不思議な疑問がありました。そもそも、なぜ猫は何もなく子供でしょうか。猫は何も好きな場所はありません。狭い場所は大好きです。実は何も必ず狭い場所は大好きです。落ち着いて安心でき、眠くなります。猫がまだ痩せだった頃から霊体師になるようになって、北の妖怪と寒い見つかりにくい場所その時の現在でも残っていて、そうで構えた狭い場所に隠れようとします。人間たちは狭い場所の方が窮屈でストレスを強く感じますが、猫には嫌です。狭い場所こそ安心を感じ、ストレスが小さな場所です。不思議な話ですね。そこで今からは猫用にそうで構えた狭い場所を用意しておくといいでしょう。先に述べたらでもいいです。他の空の中でも OK です。猫にはお気に入りのベッドとして活用してくれるに違いありません。そうで構えた狭い家の方を置いてある。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法、その18、猫は寝ているのか感じているのか見極めにくい。ベッドの体調管理も飼い主の責任の一つです。人間も体調が悪ければ病院に行って見てもらいます。そう発見ができれば大事に至る可能性も小さくなります。猫の場合も体調が悪ければしかし、猫の場合は命ない体調の悪いのは見分けにくいのが特徴です。犬が飼い主と一緒に散歩する習慣があるので、体調を崩しているときは歩く様子や操作発見がしやすい。動きが遅くなったり、歩き方が不自然になったりするのです。気づけます。しかし、猫の場合は散歩する習慣がありません。いつも物が歩いていたり、お昼寝しています。見方によってはいつも体調が悪そうにも見えます。普段の状態なのか、それとも体調を崩している状態なのか見極めるのが難しいです。では、本当に体調が悪いときにどうやって崩せるのでしょうか。それは人に飼い主が呼んで、普段からペットとやっているからです。普段から猫の様子や習慣、食べ方や量を知っていれば、いつもと違う様子や体調を崩している様子に気づけます。見極めのセンスが必要ですが、普段からきちんと接しているなら自然と分かるはずなのです。普段の猫の様子をしっかり見て、いつもと違う様子に気づきやすいセンスをなく。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法、その19、猫の排泄物は健康のバロメーター。猫はいつものようにしたり、出ていたりするので、体調を崩しているときに分かりにくいのが特徴です。そういうときは、今に普段からペットとしているからが現れます。普段から抑制しているとわずかな違いに気づきやすくなります。意外なところでもう一つのチェックポイントがあります。猫の排泄物です。おしっこと糞は汚いから目を背けがちです。人間ですが、よしの便器を出した後、自分の脳や目の観念に優勝は少ないのではないでしょうか。汚いものからはつい視線を外しがちです。自宅のペットの糞も汚いため見ないようにしていることが多いでしょう。しかし、そらさずきちんと見ることが大切です。猫の排泄物は健康のバロメーターです。体の内部を直接見ることはできませんが、内部からできた排泄物を見ることで客観的に確かめることができます。要は排泄のチェックはもちろんのこと、いつも良いものが良かったり、いつも良いふうになれっとりしたりなどです。また、できるだけ良いチェックもしておきましょう。不快になる気持ちはあるでしょう。しかし、猫の健康状態を知るための唯一の手段です。見たくない気持ちをぐっと加え、毎日猫の排泄物を見れば、体の内部の異変に気づき確認できます。猫の排泄物を処理するタイミングで様子を確かめることも習慣の一つにしておきましょう。猫の排泄物から体の内部の状態を確認する。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法、その20、猫は生まれてから1年間で急成長を遂げる。道の話100までということがあります。生まれて3年の間に形成された性格はその後、年を取っても変わらないということです。3年と生きるには4の余地がありますが、幼い頃に培った性格がなかなか変わらないのは間違いありません。若い時期に様々な刺激に暮らせることで、どうか豊かになったり、学習能力も上がったりします。基本的な人格を形成する時期にあります。人間の場合は生まれてから3年間が重要ですが、猫の場合は生まれてから3ヶ月間が重要です。3ヶ月間でまさにあっという間です。なぜ3ヶ月間なのかというと、猫は最初の1年で急成長するからです。多くのペットたちは人の何倍もの速さで成長しますが、猫も同じです。では、どのくらい早く成長するのでしょうか。猫と人の年齢を計算する有名な計算式があります。猫と人の年齢を計算する計算式、1歳以上の場合。18、プラス猫の年齢マイナス1、かける4、イコール人に例えた年齢。この計算式にのっとって考えると次のようになります。 猫と人間の大型年齢比較。猫と人間、1ヶ月1歳、3ヶ月5歳、6ヶ月10歳、1年18歳、2年22歳、3年24歳、4年30歳、5年34歳、10年54歳、10年64歳、15年74歳、20年94歳。もちろん成長スピードは昼夜生活環境によりますが、おおむね第3は同様になるでしょう。見ての通り、最初の3ヶ月で人間でいう5歳くらいまで成長することになります。この最初の3ヶ月は猫の社会的と呼ばれています。様々な刺激を受け入れやすく、猫の基本的な行動や生活の形成に結びつきやすいです。この時期に対処、十分接していれば懐きやすくなります。他の動物と接すれば同居もしやすくなります。食事のこともこの時期に何を食べるか決まるようです。一年も過ぎるものならあっという間に人間でいう形になります。猫が慣れてから最初の3ヶ月は特に様々な経験をさせてやりましょう。猫の教育に力を入れてもいいことです。この時期に猫は基本的な生活を形成することになるので重要な時期になるのです。生後3ヶ月に様々な刺激を増やす。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その21、猫トイレは場所と雰囲気が重要。猫は犬と違いしているのに時間がかかります。飼い主にとってとりあえずきちんと知ってたのはトイレについてです。室内のトイレも噴霧されると飼い主としてもストレスになります。トイレさえ見られた場所できちんとするようになればかなり飼いやすくなるはずです。では、どうトイレを知っているという方法ですが、いくつかポイントがあります。トイレは場所と雰囲気が重要です。1、静かな場所です。トイレというのはそもそもリラックスできる場所です。リラックスできる場所でないとなかなか用を足したい気にもなりません。もしトイレが部屋の入り口付近の場合は騒がしくて用を足しにくくなります。廊下や玄関など人通りが多いところもあるようではありません。トイレは落ち着いた場所にすることで用を足しやすい雰囲気を作っていくことが大切です。例えば部屋の入り口は反対側の様子です。入り口側の反対側の様子なら人通りが邪魔になるので落ち着いた場所になるでしょう。その他、部屋の状況を見ながら落ち着いた場所を探していきましょう。2、薄暗い場所。猫の祖先は夜行性です。用を足すときも猫がリラックスできる環境の方が必要を見つけるのも早くなります。そこでトイレの場所は薄暗い場所がいいでしょう。明るい場所でも屋根を取り付けるなどして意図的に対応する、暗い場所を演出するなど工夫をしてみるといいでしょう。3、一応決めた場所は無理に変更しない。基本的にトイレの場所を変更するのはよくありません。せっかく覚えても場所が変わるとよくあるので、また変なところで実行したり、雲したりすることがあります。ここだと決めたトイレの場所はできるだけ変更しないようにしましょう。猫用のトイレは落ち着ける場所によく。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その順に、猫のトイレの場所は部屋の容量を前提に考える。猫のトイレを知っていることさえできれば、猫からは大胆なことになると言っても過言ではありません。トイレを知っているときは、一度決めた場所は変更しないのが理想です。トイレの場所をどうしたらいいのか、せっかく身についていたトイレの習慣がなくなってしまうことも珍しくありません。環境が変化することで、興奮や緊張を感じて落ち着かなくなり、大切なタイミングや場所を間違えてしまいやすいです。しかし、日常生活には変更せざるを得ないときがあります。特によくあるケースが部屋の用意です。季節の変わり目や気分転換などで部屋を用意した際に、猫のトイレの場所を用意せざるを得ないときがあります。部屋の用意をすると、部屋全体の雰囲気も変わり、トイレの場所も変わってしまうと、猫は違和感を覚えます。猫は環境の変化に敏感です。部屋のレイアウトが変わるだけで別の世界に来たと思います。せっかくトイレの場所を覚えていても、用意のタイミングで一からやり直しになることがあります。そこで大切なのは部屋の用意を前提にして猫のトイレの場所を考えることです。部屋の用意をしても、猫のトイレの場所では変更しないように、あらかじめトイレの場所を考えておくことです。用意をしても、トイレの場所を変えないことです。やむを得ないときはしかたないですが、できるだけ猫の負担を小さくするために心がけておきたいことです。部屋の用意を前提に猫のトイレの場所を決める。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その13、猫は転職か。新しいものになって。新発売という文字があれば、私たち人間はつい視線を向けてしまいます。なんだろう、気になるな、一度くらいなら試したりしてみようかなと思います。まだ味はわかりませんが、気になりつい手が伸びてしまいます。新しいものを手にすると自分の体を破ることができ、何か新しく生まれ変わるのではないかという期待が膨らんでいますね。しかし、猫の場合になるとそうはいきません。猫は転職家です。新しいものを好まず、慣れ親しんだものをずっと食べ続ける傾向があります。猫の健康を持って、時々食事のメニューを変えてあげると口にしてくれないことはありませんか。いつもと違った味の場合は、誰がいいのか本当に食べられるのかと警戒してしまいます。これが人と猫で大きく異なる点です。人は新しいものが好きですが、猫は新しいものは苦手です。では、猫の食習慣というのはいつも形成されるのでしょうか。これは猫がまだ幼い頃の食習慣が強く影響するようです。親子のおっぱいを卒業して食べ始めるようになった食事を自分が食べることと認識するようです。マグロの肉を与えればマグロの肉を栄養するようになり、健康を与えれば健康を栄養するようになります。いろいろな餌を与えてもらいたければ、この乳舎特に様々な餌を与えさせてあげるといいでしょう。もちろん、正常になってからも食習慣を変えていくことは可能ですが、なかなかスムーズにいくことは少ないようです。もし食習慣の変えなら一気に変えてしまうのではなく、時間をかけながら少しずつ変えていくようにすればいいでしょう。またすでに固定されている食習慣が猫の栄養バランスに大きな問題になれば、わざわざ直すのはやめた方がいいでしょう。無理に変更しようとすると、かえって猫のストレスになりかねません。転職がいけないのは私たち人間が持っている先入観ですが、そもそも猫は転職する生き物と思っていた方がいいでしょう。猫が喜ぶに違いないと思って買ってきた新発売のキャットフードを食べていないことも全く珍しいことではないのです。理由直にいろいろなものを食べさせてやる。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その14、猫と他の動物を同居させるときの注意ポイント。猫と他の動物を同居させるときにはポイントがあります。動物好きな人は猫の他に犬、ウサギ、インコなどを同時に飼うこともあるでしょう。まず幸いにも飼っている猫が生後の前に時期から比較的容易に慣れさせることができます。生後1ヶ月から2ヶ月の間は社会的と呼ばれています。猫の警戒心が大変弱くて社会の様々なことを吸収しやすい時期です。この時期に飼い主と触れ合っていれば飼い主になりやすくなります。飼い主だけではなく他に犬を飼っていたりウサギを飼っていたりしても同様に抵抗感が小さくなります。小さな猫でもハムスターでも仲良しになる場合が多いようです。ただし生後2ヶ月を過ぎると少し話が変わります。この時期になってから他の動物に慣れさせようとしても強い警戒心を抱きつつは慣れていません。小さなハムスターやインコの場合は仲良くすることが大物と勘違いしてしまい襲ったり噛んだりしてしまうことがあります。場合によっては食べてしまうことがあるので要注意です。すでに正常の場合はヒヨコ、ハムスター、インコなどの小さな動物を一緒に飼うのは控えた方がいいでしょう。そうした例外のものではたとえ正常でも時間がかかりますが慣れさせていきます。ただし相性の問題もありますが、いくらやっても難しいときには一緒の瞬間を控えた方がいい場合もあります。他の動物と一緒に飼うときは猫の状況によって判断する。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その15、猫は急いで生きようとする人間の人口を正である。食事の支度でないことを知っていると猫が足元に飛び立っていることがあります。料理の支度をする可能性があるようです。また少し急ぐようになって猫の前で走ると急に足に取り付いた経験をしたことがあるのではないでしょうか。歩いているときは普通ですが走っていると追いかけられたり取り付いたりします。なぜでしょうか。これは走っているときに最強力に反応しているからです。猫は小さくて最強力に反応します。猫と勘違いをしているわけではありませんが、忙しくしている様子に両方の反応してしまい取り付きたくなります。これをやらせるようにしていたいことですが、いかがなものでしょう。そもそも忙しく走る人間の方が気候が悪いというのではないでしょうか。姿勢は冷静さを身につけさせることです。ゆっくり歩くことと忙しく走る人間と思い浮かべれば、正すべきは猫ではなく飼い主の方です。考え方を変えましょう。この猫の習性は考え方によっては教育になります。走ったら危ないよ。ゆっくり歩こう。その方がかっこいいよ。急いで走る前からの猫が人間に意識していると考えればいい。逆に教えられているからです。いつも落ち着きのある生活を行いたいのです。猫と一緒に暮らしていると、猫は先生になり、ゆったりした余裕のある生活になるように生き方を指摘しています。猫は人生の師匠になります。猫の前では走らず歩く。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。ペットカーに寄せた方がいいことは何ですか。ペットショップの出店に行けば外に暴れされることがあります。電車線を離さないようにどうしたり隠したりしてください。ペットの経験が大きなペットショップの店員さんなら必ず言われるはずです。それも厳しい顔つきで言われるような特徴です。なぜこういうことを厳しく指導するのか。それは単なる結果、取り返しのつかない大事件に発展する可能性が大きいからです。猫と一緒に住んでいると注意するのは噛むということです。猫に必ず犬、ウサギ、ハムスター、モイモットでもそうですが、よく噛みます。噛むということには大きな危険が隠れています。噛んで物を傷つけたり壊されたりするからならまだいい方です。本当に怖いのは噛んでんと火事です。電池コードを感じてしまうことで、猫は電気に接触し、感電してしまうことがあります。犬よりも密着系の動物は鋭い歯を持っています。いくら、どうせなので殺されているとはいえ、ペットの鋭い歯からは電池コードを感じるくらい簡単です。もし感電でもすれば即死です。怪我をするという問題ではなく、一瞬で死に至ります。噛む方によっては電池コードがショートを起こし、火事の原因になります。小さな火事に移り、大きな火事に発展してしまいます。火事の原因について調べると、買っているペットの電池の配線の火事にショートして出荷されたケースもあります。火事になると、ただことではまず大きな被害につながります。だからこそ、ペットを買うときに一番気をつけなければいけないのは、電池配線を離さないこと。今、あなたの世の中や部屋の状態はどうですか。買っているペットの噛んで電池コードを押す必要はありませんか。あらゆるところを確認しましょう。少しでも不安を感じる点があれば、隠すことを直してする対策をしましょう。電池配線は隠すか、コードを押す。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その17、猫にとって環境が変わるのは一大事件となる。猫と一緒に住んでいても言い訳ができないときがあります。 仕事でやむなく遠くへ出張しなければならなくなり、家を一日空けることもあるでしょう。猫を家の中で一人にさせるのがかわいそうだと思い、出張先の旅館にはホテルに一緒に連れて行こうとすることもあります。この場合、一緒に連れて行くのはお勧めできません。猫を溶かしている旅館にはホテルでもやめた方がいいでしょう。旅館にはホテルが悪いのではありません。そもそも猫は環境の変化を嫌うからです。日本の言葉に犬は人につき猫は犬につくということがあります。犬は人につき飼い主の命令に誠実で飼い主の許可がどこでもついていきます。そもそも犬はルールで行動する生き物だったので、仲間と離れることに不安を感じます。リーダーのいるところが守ってくれる存在がいるから安心できると思っています。しかし猫は違います。飼い主ではなく環境になります。猫は野生の頃から団体行動ではなく一人で行動する生き物でした。猫の場合は食べ物がネズミや小鳥などの小動物であったため、一人で行動する方が飼い主しやすかった事情があります。そのため一人になっても寂しいとはあまり感じません。慣れた環境を抑えれば少々飼い主が不在でも寂しがらずにやっていきます。猫にとって本当に辛いのは飼い主が不在になる状況より環境が変わってしまう状況です。これはショックを受けます。環境が変わることで隠れる場所、出る場所などを把握し直さなければならず、あたふたしてしまいます。旅行、出張、引っ越しなどで環境に動きなくなると、猫は不安でたまらなくなります。鳴き声を荒らげたり、落ち着かない操作をしたり、など余計に世話が焼けます。もし出張で家を一日空けるなら、猫を入れる姿を捨てた方が賢明です。一日くらいなら少し餌を多めに置いていれば、何の問題もなく過ごすはずです。3日くらい空ける場合なら餌を3日も置いておけばいいでしょう。もしそれ以上なく家を空ける場合は、誰かに猫を預かってもらうように、誰かに家に来てもらう方がいい。両親や友人に依頼をして、自宅に来てもらい、餌やトイレ周りを入れてもらう方がいいでしょう。そのくらい環境を変えないようにする方が猫のためです。猫にとって環境が変わらないことは重要なことなのです。よほどの理由がないかぎり、猫を旅行先に連れて行くのはやめる。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その18、猫が大喜びするならば、むしろ分からない方がいいためも。猫の大好物といえば何を思い浮かべますか。この問いに対して魚を想像する人が多いようです。長谷川町さんの代表作品、サザエさんで登場するのも魚を加えている様子がたびたび登場します。そんな光景を見ながら、そうか、猫は魚大好物なのかと考えている人も多いのではないでしょうか。なぜ日本は猫は魚大好物であるイメージが強いのかというと、古くからの食文化が関係しているようです。日本は島国であり、海に面している土地が多いんです。魚の漁獲量が多いため、食卓に魚が向上する生活です。その魚が登場しやすい食生活だったため、猫にとっても魚になりつけやすくなりました。日本では猫が魚を食べる姿を見ることが多いため、猫といえば魚というイメージが定着していたようです。確かに猫は肉食です。魚も肉であり、猫の好物ですが、肉は魚ではありません。原肉、豚肉、牛肉などもあります。欧米ではむしろ猫の餌として原肉や豚肉などをよく食べています。猫は魚の肉に必ず肉から何でもよく食べます。ただ、常識を覆すようですが、生魚は猫には与えない方がいい食べ物です。こういうのに刺さりやすいからです。魚は悪いのではなく、こういうのはいけない。肉なので喜んで食べるのも事実ですが、生魚の場合、こういうのに刺さりやすくなるのも事実です。あらかじめ、こういうのに刺しには問題ありませんが、こういうのを取っている刺しには仕掛けた方が賢明です。そういうリスクを考えると、胃が喜んで食べるとはいえ、できるだけ仕掛けた方がいいでしょう。猫の食堂は狭く、人の場合以上に喉に刺さりやすい。猫は甘いために飲んでしまうので、魚の方に刺さるリスクも高くなります。動物病院に運ばれている猫たちは喉に刺さっているケースが多いそうです。遜色は着服料十分です。たまに生魚を与えるなら、猫の健康面を考え、徹底的にこれを見てからにしましょう。魚以外の肉を与える。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その19、猫の健康管理は餌を与えるタイミングであり、飼い主の責任にあたる。旅行や出張のような、要するにしかなく特殊な状況を除いて餌を出したままにするのはやめた方がいいでしょう。少なくとも食べるだけ食べてもらえればいいと思い、一日分の餌を食べてよりタイミングになります。飼い主としては、手間が少なくなりますが、猫は餌を食べる運動やタイミングが寂しくなります。日頃からこうした餌のやり方をしていると、いつでも餌を食べられると思い、餌をだらだら食べるようになります。お腹が空いた時に満足になるまで食べるようになります。当然ですが、食べ過ぎないに肥満にもされます。猫の健康面を考えても肥満になるのはよくありません。そういう意味で、猫の健康管理の基本は餌を量と与えるタイミングです。気になる量を気になるタイミングできちんと食べれば猫は太ることはありません。餌を量と与えるタイミングは猫ではなく飼い主の責任に委ねられています。そのは猫は悪いのではなく飼い主が悪い。人間でも肥満になれば糖尿病や高血圧のリスクが高まりますが、猫も同じです。猫も肥満になれば糖尿病や高血圧のリスクが高まります。そうは言っても、うちの猫はだらだらしゃべりだらしゃべりない。餌が出てきたら食べるという姿勢をするためにいい方法があります。もし餌を食べれば以上器を下げてください。猫はショックを受けます。いつでも食べられると思っていたのに器を下げると食べられなくて困ってしまいます。食事をする時間に制限時間を設ければいい。餌を出した時にきちんと食べるようになってくれます。飼い主は猫の健康を感じしやすくなり、猫も泣きができるようになります。さて、目安となる餌の量と回数です。目安となる餌の量と回数。幼い猫の場合、少量で1日3、4杯。成長の場合、少量で1日2杯。老猫の場合、少量で1日3、4杯。幼い猫や年寄りの場合は消化の力が弱いため、回数を多くする代わりに量は少なめにするのがポイントです。特に少ない方は、量感も限られているため、より飼い主の手は重要です。出した時に餌を食べないなら器を下げてしまう。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その30、猫の鳴き声や言葉に聞こえる際に親しくなる。長い猫と付き合っている飼い主を話す機会があります。そうした時よく次のような言葉を耳にします。猫の声や人の言葉のように聞こえる。猫といえば、ニャーナーという鳴き声が一般的です。しかし、ニャーといっても様々です。声の大きさ、スピード、イントネーションなどで確かに声があります。飼い主と猫の付き合いがないと、どんな場面でもような声を出すことがあるようになります。ニャーという声が声が出たよという声に聞こえたり、構ってほしいよという声に聞こえたりします。それはすごいことです。付き合いがなく飼い方だからこそできることです。そうなるような声でもあり、スタートでもあります。猫の言っていることがあるようになるからこそ、今までより飛び込んだ猫の生活ができるようになるはずです。猫の声や人の言葉に聞こえてくる際、深い付き合いをする。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。まとめ。その1、話しかけながらゆっくり近づく。その2、犬と猫を同時に飼う時は距離を離して餌をやる。その3、生後1ヶ月から3ヶ月の間は特に比較する。その4、落ち着きのある人になる。その5、犬と猫の祖先に感覚を示す。その6、いたずらをした瞬間に大声で衝突したり。その7、たまに猫らしでストレスを発散させてやる。その8、都会で猫を飼うなら完全しない飼いにする。その9、少し多めに遊ぶ道具を用意してやる。その10、若い時期に誰かにゆっくり慣れさせていく。その11、暑すぎたり冷たすぎたりするのは与えないようにする。その12、飼い主が用意した水を飲んでくれないときは水や飲むなどをチェックする。その13、猫が落ち着けるように高い場所を用意してやる。その14、猫の成長過程に感動する。その15、丁寧に初心者の怪我をしないように保護シートを貼っておく。その16、猫を先生にして引退力を鍛える。その17、章で構えた狭い獣を置いてある。その18、普段の猫の様子を実感でいつも違う様子に気づきやすいセンスを磨く。その19、猫の排泄物から体の内部の状態を確認する。その20、生後3ヶ月間に様々な刺激に触れさせる。その11、猫用のトイレは落ち着ける場所に置く。その12、部屋の模様を前提に猫のトイレの場所を決める。その13、離乳直後にいろんなものを食べさせてやる。その14、他の動物と一緒に飼うときは猫の状況によって判断する。その15、猫の前では足らず歩く。その16、電気の配線は隠す、確保する。その17、横の理由がない限り猫を横先に連れて行くのをやめる。その18、魚以外の肉を与える。その19、出した時に餌を食べないなら器を下げてしまう。その30、猫の声や人の言葉に聞こえてくるくらい深い付き合いをする。